シスターです。
このポッドキャストは日本生まれイギリス育ちの私たちがロンドンからお送りする日本語とイギリス英語のごちゃ混ぜ双子トークです。
はい、
はい、今回はですね、前回に引き続き社会人シリーズ第3弾ということで、ここが違うイギリスの面接をやりたいと思います。So we'll be talking about what we consider to be British styles of job interviews. で、ここでいきなりなんですけれども、前回の配信の後にいただいたお便りを一つ紹介します。履歴書のお話で写真を添付しないと話されていましたが、本人確認はどうされているのでしょうか。替え玉受験などないのかなと思いました。日本では履歴書の写真を見て本人を見て面接が始まるのでということなのですが、
That is so interesting. The thought has never even occurred to me.
替え玉受験って
アイデンティティチェックのために写真貼るんですかね。
ねえ、本当にそんなわざわざ人のジョブインタビューに替え玉で来るお人よしな人なんていないと思うんですけどね。しかもそれで受かったところで、I mean, how are you then going to start the job?
I think in terms of 本人確認, for a job interview, obviously the interview isn't the only thing. You will have gone through, documentary selection process. So I think you might give your basic personal details, like your birth, date of birth, address. Passport number? Probably not, but... I don't know, it was such a long time ago, but I'd imagine on your first day of starting work or something, you had to bring some form of ID.
I think at that point you will have falsified your CV, which has all your personal information in it, the kind that we talked about last time. Having said that, once you've got your job offer documentation, before you sign it, there will be some obligation on your part to submit an ID.You know, like to sort of enter into an employment contract.
これあれですね、バイトとかそれぐらいの面接だったらもしかしたらそこまでしない可能性は、あ、でもペイロールとかがあるので、
Exactly. So you need to have. でもこれは日本でも一緒ですよね。仕事始めるときに銀行口座、
ね、お給料の振り込みとかね、
振り込みとか。
まあ、新聞配達とか本当に15、6の時にやるようなアルバイトだったら。Possibly, but then you won't be doing interviews, the kind of interviews that we'll be talking about. So,
well, just to talk about my own experience in my current job, when I got the job offer for my current position, so I got sent my employment contracts and all the documentation. But in order to view those, I had to input electronically what's called a national insurance number. これはイギリスで働く際に必要となる国民保険番号というもので、税金の支払いをするために必要な番号なんですけれども、and it's unique to each individual なので、一人一人個人の番号なんですけど、それを入力して初めて私の契約書が見れるという形になっていたので、mm-hmm. In my case, that was considered my ID, and obviously I must have submitted a copy of my passport or something.Something similar. I mean, I imagine everybody does.
I think so. And depending on what job, like if you are in a legal profession, I have a feeling I had to have my criminal records checked as well. So that is probably another layer of, checking your identity. But as far as this question goes, is someone able to just turn up to your interview and, take the interview for you? Probably yes. You won't be able to start the job, so there won't be any point. But if you wanted to get through thatOne interview, yeah, okay. Without a photograph, I guess there isn't. If the interviewers can be fooled,
yeah,
there is a chance.
You'll never be asked to produce ID at the interview. I don't think that's never happened.
No, because it's just administration. Mm. Something will do that later on, assuming that you were the right person.
面接のその場で本人確認はないかもしれないけれども、仕事を始めるにあたってはもちろん。もろもろの
本人確認が必要。これでも日本も同じだってことですよね。日本ももちろんそれはそうだと思うので、うん、
まあ、多分前回の配信の時に個人情報をいろいろイギリスの履歴書には入れないってことを言ったので、その点ちょっと
気になったのか、うん、そうですね、まあ、でも違う点ですよね、
うん、じゃあ何から話しましょうか。イギリスのインタビュー、ジョブインタビュー、はい、
書類審査受かって最初の
そうですね、インタビュー、それ前回お話ししたような CV、履歴書を提出して面接が決まりましたということで、面接のオファーがあってからの最初のインタビューなんですけど、 I think the main thing about British interviews is that the most common form of interviews across industries is called competency-based interviews. イギリスで一番よくある面接のフォーマットというのが competency-based interviews。 日本語で適性面接という形の面接になります。 And what competency-based interviews do in principle is it gives you insights into an individual's preferred style of working and helps to predict behaviors in future situations. So generally speaking, industry experience do not form a part of competency interviews. And this is a very generic point. I'm not saying that in any interview you sit, you will not be asked these things.
ただまあその業界に関しての細かい質問をされるというよりはもっと大きな視点からの質問が多いっていうのが特徴かな。Would you say that was fair?
I don't know. I think competencies-based interviews in my head aren't necessarily in the abstract or looking forward to the future. Most certainly it does that too. But depending on at which stage of the career you're being interviewed, a lot will depend on your professional experience. So you'll be asking about competencies based on your experience. Wouldn't you say that?
Oh yeah, but I think what I'm trying to say is, you know, you'll never sit down and there'll never be a question that says, tell me everything you know about this industry or that industry, or so who is the CEO of this particular corporation, or there won't be any questions of
factual
that nature.
Questions, you mean?
Yeah, I think
that'll be a very small part of the interview.
There'll always be an expectation for you to weave those things into your answers, but the questions will never be of that nature. And competency-based interviews will always be looking for core competencies relevant to that particular job role. Interviewers will ask questions that require candidates to demonstrate that they have a particular skill or a core competency that particular firm is looking for. And candidates are expected to give, and this is the main sort of focus, is that they need to give situational examples of times that they have performed particular tasks or achieved particular outcomes using these core competencies.
I think you have to explain what a competency is.
そうですね。Competency っていうのは日本語で訳すとコア資質というものなんですけど。
コア資質。
コア資質ね。Core competency。で、その資質というのはその職種によって違うんですね。だからインタビューというかその What's the word I'm looking for? What? Job adverts.
日本語で？
うん。あ、募集要項にの中にコア資質が5つか6つすでに書かれてるんですよね。
それ多いですね。
こっちの場
合は。A good candidate must have. Boom, 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 boom.
私たちの探している人材はこういう下記のコア資質を持ち合わせていますというような形で募集要項の一部としてだいたい箇条書きで5つか6つコア資質っていうのが事前に書かれている場合が多いです。
A word of not warning as such, but it is mainly 転職用ですよね。でもね、これ学生が。
But even in a first interview, even in a first job, fresh out of university, I think one of the main points I was going to make is that competency-based interviews are the most prevalent in graduate scheme interviews. だから fresh out of university, 新卒として初めての仕事初めての面接の時にも competency interviews が一番数としては多いので。
Well, what kind of core competencies?
So let me just to set some context. Estimates indicate, and I'm just reading off some facts here. Estimates indicate that a third to a half of all employers are using competency interviews as part of their recruitment process. And large graduate employers are especially likely to use competency interviews as part of their graduate recruitment procedure, in particular as part of an assessment center.
ですね。
なので、すべての
center っていうのも。
That's another key part of a recruitment process, quite common in a British assessment recruitment process, we might mention that a bit later, but I've personally never been to an assessment centre, actually. Well,
good for
to.
You.
I know.
You probably would want to do that.
I would hate it, I can imagine. But just to come back to that point, sebete no kigyo, employer, kigyo no 3分の1から 50% までがこの competency based interviews という形式を取っているということなので、I think it's fair to say that really, if you're ever called into an interview,
it is
very, very likely to be a competency-based interview. なので、そのコア資質、一般的な competency-based interview で、問われる、とっても、とっても一般的なコア資質をいくつか紹介するとして、絶対出るやつ、teamwork。
teamwork。
うん。あと、なんでしょうね、decision-making、communication、leadership。problem solving. 他に何かありますかね?
People skills.
People skills. まあ、コミュニケーションの参加かもしれないんですけど。
We have competency skills, that are very specific to the field of law, obviously. But we've got technical skills, but that's probably something that's less common in a more general graduate recruitment process.
まあ、今言ったようなコミュニケーションだったり、problem solving だったりは、全然業界を選ばない、そして職種のシニオリティを選ばない、
うん、一般的ですね。
ものすごく一般的なやつです。だから多分新卒でいきなり最初のインタビューでも問われる可能性が高いですよね。でそれに加えて further up the chain、うん、転職を重ねてどんどんどんどん上に上がってきたら、例えばリーダーシップだったり results orientation だったり、あのコミットメントカリアだったりコマーシャルアウェアネスで、そういうのはこう、そうですね、最後の方というか後の方になってまた出てくる。
うち personal effectiveness っていうのもありますね。
うん、でもそれだって特にポジションを選ばないですよね。
financial awareness とかもありますね。
そうですね、 financial awareness なんか、まあ、新卒では、まあ、あんまりないでしょうね。なので、so、I just gave you 今私が言ったようなのは本当に一般的な職種、industry、それから
ポジションを選ばない、
ポジションを選ばない大きな、
そこら辺はもう大ストックアンサーあった方がいいやつですね。
そうですね、もう逆に言えばね、どんな職種のどんな、うん、あのポジションにアプライするときでも、
ボランティアポジションとかオリンピックで働きたいと思っても聞かれると思うので、うん、
それこそ新聞配達するにしたってここら辺はあって全く損はないので、うん、いくつか箇条書きの中に自分も覚えとくと入れとくといいですよね、答えは。で前回の履歴書の時にも言ったんですけど、So in recent years, I've gone from being interviewees to actually being an interviewer myself, and that's really been quite pivotal in my understanding of what interviews generally, is all about. So it's been really informative in having that new perspective.
So what the interviewer is looking for.
Exactly.
もっとわかるようになるよね、面接する側になると。
私が面接側に、面接官をするにあたって講習も受けました。Not just about what questions to answer, but to what to look for in somebody's answer.、Yeah. で、これ多分割と門外不出なのかもしれないんですけど、私の職場のインタビュー questions by competencies という、まあ、そういうのをね、書いたドキュメントがありました。And this is just to prepare interviewers rather than interviewees. で、さっき言ったようなコミュニケーションとかもあるんですけど、いろんな職種の、職種といっても internally different kind of roles のインタビューに使う competency のリストがいろいろありまして、さっき言ったようなコミュニケーションとか problem solving とかに加えてもっといろんなのもあるんですよ。例えばそうですね、 analytical thinking 分析力、 negotiation project management、 tenacity って何でしょうね、粘り強さですかね。あと他にどんなのがあるかな、 sales ability and persuasiveness、 これなんか営業職ですね。
これってあれですよね、それ it comes under leadership doesn't it?
そうですね、
so these are drilling into some of the more、some of the larger
competencies. で、その大きなコア資質の中にさらに細分化された資質がいろいろある。
で、例えば people development っていう大きな傘があって、その下に coaching、
ね、
delegation。
people development がコア資質で、その傘下により細分化された、例えば development of staff とか、applied learning change とかがあるわけですよね。
Applied learning and change management。
あ、そうそうそう。そんな感じですね。あと、creativity and imagination とかもありますね。その下だと、プロジェクトマネジメント、organizational sensitivity。こんなのは多分新卒には出てこないですよね。
そうだね。Understanding your business とかになるかな。
だからこういうのがね、いろいろ出てくるんですよね。で、インタビュアーとしては、その何をメインにコンペテンシーインタビューをするか、組み立てるかというので、まあ私の場合はですけど、私が選べたんですよね、コアシストを。そのインタビューするにあたっての。
まあ、いくつかハイライト的にかいつまめたってことですよ
そう
ね。
です。で、
Because
まあ。
ideally you're looking for everything.
Yeah, and obviously I think you will not change that from candidate to candidate. You'll be asking the same ones of different candidates, because the job is the same. で、例えばこの中でだと、ね、and these are just the notes that I took during my interview process
そも
と、
そも新卒のインタビューだったんです
新
か、そ
卒
れ
なん
は。
です、これは。
新卒の面接をしたんですね、最近ね。
最近ではないですけど、まあ去年ですけど、その面接官を私がするにあたって、インタビュー前にじゃあここら辺のコアシストにしとこうかと思って選んだのが、チームワークと、フレクシビリティ、柔軟性、それからワークスタンダード。まあここら辺ね、結構大きなコアシストですよね、さっ
そう
き
で
の
す
に比
ね。
べ
まあ、
て。
ざっくりしてますよ
ざっくり
ね。
してるんです。で、これは前回の履歴書の時にも言ったんですけど、この時私がインタビューをしてたのが、イギリスの人たちではなかったんですよ。東南アジアの方の人たちだったんですけれども、その人たちのインタビューをするにあった過程で、あ、コンペテンシーベースインタビューっていうのを、これが何かっていうことをちゃんと言わなかった私が悪かったって思ったんですよ。結構トンチンカンな答えが返ってきたんです。
やったことないと、なかなか、実は当たり前と思ってるけど、望むような回答が得られなかっ
そう
たって
なん
こ
で
とです す
よ。
よね。
私、逆に言えば私の柔軟性が足りなかったんですけど、私がもう、インタビューといえば、コンペテンシーベースインタビューっていうのが、まあ、イギリスの常識なので、その常識にとらわれまくった結果、まさか、それ以外のインタビューフォーマットを、向こうが期待しているだろうっていうシナリオを予見できなくてですね。
例えばだけど、普通だったらこういうふうに答えますよっていうのをちょっと先にやった方がよくないですか？
そんな時の、まあ、じゃあそれと合わせて、珍回答もじゃあ、ちょっと発表しますね。この人たちには悪いんですけど。Competency Based Interviews の一番ありがちな質問のフォーマットっていうんでしょうかは、Tell me about a time when って始まるのが、まあ、Competency Based Interview の一番
そうです
あり
ね。
がちな始まり方ですよ
来た
ね。
って思うやつです
そうで
ね。
すね。なので、とってもシチュエーションを描写するとこから始まるのが、まあ、模範解答なので、コンペテンシーインタビューの場合は、何々をした時のことを教えてくださいっていう形
この
。
適性、あなたのこの適性をデモンストレートす
そうで
る。
すね。あなたがこの資質を、体現したシ
発揮
チュエー
し
シ
た。
ョン、そうですね、発揮した過去のシチュエーションを教えてくださいというような感じで、結構特定なシチュエーションをね、
ね、具体的な、エグザンプルを求めてるんですよね。
あくまでそのコアシストを発揮した一例としてですけど、仕事上の具体例を出す。なので本当にこれアドリブはできないんですよ。
まあ
もちろんある
You
程度
need to
の
demonstrate some flexibility here sometimes.
だから、ちょっとこれ、I'm kind of going a bit everywhere with this なんですけど、用意の仕方としては、いくつか、どのコアシストの質問にも、ぐにょっとねじ曲げて使える答えを用意しておくものですよね。
まあそうですね。
だから、具体的なシチュエーション自体は、you can't fabricate it。作り上げられるもの
そう
で
で
も
すね。
ないの
具体
で、
例は作れないけど、まあ、例えば一つの具体例を、これはコミュニケーションスキルをとても発揮できた場面でしたっていう、時もあれば、いや、これで私はリーダーシップを発揮してましたねってい
そう。
うこともあ
ど
る。
のコアシストの質問にも対応できるよう
そう
な
です
柔
ね。
軟な例をいくつか作っておい
そうです
て、
ね。
で、それを臨機応変に出していくって感じが、用意の仕方としては一般的で、だからもちろんすっごいいい返答を用意してあったのに、なんかパニックって、どうでもいい資質の時に、ああ、使っちゃったみたいなのはあるんですよね。
そうですね。まあ、例えばコミュニケーションスキルとかは絶対出るだろうと思って、そこら辺はいい具体例をみんな持ってると思うんですけど、それ温存しといた方が良かったなって思う時があるんですよね。
ああ、温存しといたやつをこんなしょっぱなに使ってしまったみたいなのも
それ別
あ
に
る
パーソナ
し。
ルスキルじゃなくても良かったやみたいな
で
感
も
じです
まあ、
ね。
できればそうやって引き出しからいろいろ出せるように、いくつかの模範解答を自分の中で作っておくものなんですけど、で、その模範解答の作り方っていうのも、まあ、いくつかスキルがありまして、コンペテンシーベースインタビューの模範解答の入れなきゃいけないものっていうのを、
頭文字を取ってスターと言うんですけれども、1、シチュエーション。So, give the interviewer a context by describing the situation. なので、とても簡潔にそのシチュエーションを描写すること。
はい。
シチュエーションとは何だったのかということですね。で、その次、T、task。What was your goal? あなたのそのシチュエーションにおけるゴール、タスクは何だったのか。
うん、
次に、A、action。Tell the interviewer what your specific actions were. あなたが取った実際の行動を具体的に話す。そして R, result. The end result. Make sure it shows you in a good light, even if the overall project was not a success. ここ大切なんですけど、result はその結果ですね。その結果自体は悪かったとしても最悪いいんですよ。で、まあ、プロジェクトが頓挫しましたとかもやめた方がいいと思うんですけど。まあ、
言わなくていいですけどね。
最悪、結果そのものが芳しくなくても、自分の行動の結果で何かが好転したならそれはそれでいいんですよ。
自分がその適性を発揮できていればいいんですよね。
辛くもディザスターを回避でもいいし、ね、何でもそこはいいんですけど、うん、なのでこのスターというシチュエーション、タスク、アクション、リゾルトを簡潔にむぎゅっと詰め込んだ答えがまあ理想ですね。
そうですね。
コンペテンシーにおいては。で、まあそういう感じで、インタビュアーもインタビューウィーも、そのアグリーメントの上に元にインタビューを行っているっていうのが、
まあ暗黙の了解ですよね。
暗黙の了解が
一番ダメなのはやっぱり漠然とした答えを言うのが一番、うん、双方時間の無駄なので、あなたのチームワークスキルを一番発揮できた場面を教えてくださいって言われたのに対して、私はもともと前向きで明るい性格なので人間にね引っ張っていく力がありますとか言っても別に具体例がないので意味がないっていうことですね。
まあ最悪それでもいいですけど、今の答えだと、そうですね、うん、T が抜けてますね。
シチュエーションもないですよね。
うん、まあ、アクションもないです
よね。リゾルトもないんでやっぱダメですよ。
なのでスターにおいて全て書いているので、今のやつはまあ新卒ぐらいならいいですけど、
まあそれでって、まあ、促されちゃいますね、
うん、そうですね、きっと。そんな感じで答えにおいても良かったり悪かったりがあるんですけど、で、まあ、長々と描写するのもダメですよね。だって、うん、その過去の業績の細かいことまではこちらは気にしてないわけで。
そうですね。
まあ、ざっくり分かればいいかなっていう感じなので、S、シチュエーションのところにあんまり時間をかけたくないなっていうのもあるし、ね、まあ、インタビュアーとインタビューイーのその暗黙の了解があるので、答えながらも、向こうも、うん、今のちょっと、厳しかったねって思うよ、
ね。お互い目くばせ中な時もあるかもしれないですね。
あります
もん。あ、厳しいって向こうも言ってるし、こっちも厳しい
って思ってる。厳しいな、おいって思いながら答えつつ、向こうも厳しかったな、おいって思ってるシチュエーションもある。
うん、でもそれは厳しい中、頑張ってる姿を見せてるっていうのでもいいし。そうそうそう。
同じ暗黙の了解の中で思ってることなので、まあ、イギリス人同士ならそうなんですけど、私がその、外国の方とそのインタビューをした時に、いかにその暗黙の了解が、ないかっていうことをすごく、
成り立ってなかったとか。
そう、成り立ってなかったなって思うのが、まあ、いろいろ要素はあったんですよ。言ったように、思いっきり新卒なんです、この人たち。
うん。
もう二十歳そこそこで。
若いんですね。
なので、スターにおける S がとっても、未熟なんですよね。
これ難しくはありますよね。うんうんうん、シチュエーションっていうのはそもそも結構自分をストレッチする質問を、面接っていうのはしてくるものだから、When did you last demonstrate clear leadership? とか言われて、リーダーシップ私ないしって思ってるのが普通なんですよね。
思ってるのもそうだし、やっぱり若ければ若いほど、そのシチュエーションの絶対数が少ないので。
うん、で、具体例もこんなの出せないよって思うんですよ、うん、本人たちは、ね。
バリエーションもね、必然的に狭いですし、うん、まあだから例えばですけど、この何かインタビューした中で、ほとんどの子たちが全ての S シチュエーションに卒論のことを出してきたんですよね。だからチームワークの具体例って言っても、うん、卒論をね、なんかこう卒論プロジェクトだったり、
うん、まあ一番最近の記憶だしね、
そうそうそう、チームで組んでやるみたいなんですよ。で、その中におけるいざこざを自分が何とかして回避しただの、チームワークを自分が中心になってまとめたとか、まあ、そういうのはね、まあいいんですよ。うん、でもその卒論だから未熟だとか言ってるわけではなくて、もう自分の経験の中から引っ張り出してこなきゃいけないので、若ければ若いほど不利だし、この面接の経験数値もあるじゃないですか。やっぱりこういうのって、
ね、
回数を重ねるごとに、
方便が上手くなっていく。
方便が上手くなってくるのもあるし、やっぱり自分が、企業の中で階段を上っていくにつれて、具体例の数も、実際に考えなくても出るぐらいには増えていくものなので、もともと若いのと経験不足なので、
不利だけれども、私もそれは、想定内なので、ね、うん、それはいいんですけど、うん、なんだったかな。まあ、一つあったのは、何か失敗をして、で、そこからどう挽回したかっていうシチュエーションをね、私は聞いたんですよ。
これ難しいんですよね。その、失敗もうまく選ばないと、うん、ここで自分最大の、人生最大のミスを出してきても、お互いちょっと処理しきれないので。
そうなんですよ。この質問において私はもう、こう、未曾有の大過を言えと言ってるわけではないので、うん、本当に小さいことでもいいし、極端な話、嘘でもいいですよね。
まあどっかでボロが出ない限りはね。
まあね、その後の挽回の具体性が少なくなってくるから、全くの嘘はまあ、うん、ダメでしょうけど、でも私失敗したことないしみたいな感じだったら、
それはダメですね。それ
はでも本当に失敗の具体例が思いつかなかったら、そこは最悪嘘というかなんちゃってでもいいんですけど、まあ、問題はね、ポイントはそこからの挽回なので、まあ割とこの中のどっかで別の資質を持ってくるぐらいでもいいんですよね、
うん、
だから失敗をしました、でも私の持ち前のフットワークの軽さ、あるいは機転が利く臨機応変に対応できる能力を持ってきてここまで挽回しましたみたいな上手い着地点を私は期待してるわけですよ。
そうですね。
なんですけど、なんかね、これはまあその東南アジアの人たちってもしかしたら、もしかしなくてもこのインタビューを通して私がすごく思ったのは、方便を使わないんですよね、あんまり。
うん、素直なんですね。
イギリス人
が。イギリス人が嘘百発言ってるような感じですけど。
でもコンペテンスインタビューをやり尽くしてるものだから、イギリス人だとやっぱりもうこの型にはめようとしてくるじゃないですか。
うん、しらってもう言わなきゃダメなんですよ。
そう、もうしらっとした
から、ね。もう一人の自分が、なほなって言ってるぐらいね。
そうなんですよ。でもお互い目配せしつつ暗黙の了解なのでそうなんですけど、その人たちは本当に素直で、あとまあ経験もないので全て真実なんですよね、
うん、
で描写が細かいのだから何があったかっていうとこの This one girl actually said her error was forgetting to tell somebody the correct time when meeting them for a shopping trip in a shopping center.
Okay.
A, it's not a job situation. Ideally you want to avoid that. And B, it's so trivial it's almost not worth mentioning. But she was like,Okay, so I forgot to tell someone the right time. I then couldn't tell them that I was running late because I was stuck in traffic. だから、ショッピングセンターで待ち合わせして、遅れてるっていうことを相手に伝える術がなく、みたいな。その状況がすでに仕事じゃないから、思いっきりプライベートのシチュエーションで、うん、プライベートでもいいんですよ、最悪ね。
うん、
いいんですけど、その例、ちょっと、
まあ、ベストじゃないですね。
小さすぎるでしょうし、思いっきりオフの話だし。うん、で、そっからの挽回って大して限られてるじゃないですか。そうですね。でもなんかその後、ひたすら謝って許してもらったら終わりみたいな感じだったでしょ。
謝ったって、それは仕事じゃできないのでね。
で、こっちはもう、書く手も止まって、うん、こっからどうやって、
これ、今こっから挽回してくれないから。
そう、むしろ今このシチュエーションから君はどう挽回するって感じだったんですけど、それが一つと、もう一つは、How do you deal with, boredom at work? みたいな。
Boredom?
Not boredom.
That's an interesting question. Are you going to bore me at your work?
No. So I think my actual question was around motivation.、
Mm.
So how do you try to generate your own motivation? How do you keep yourself motivated at work if the work itself is monotonous or it lacks sort of peaks and troughs?
Yeah, mundane tasks.
なので、結構、タスクそのものがバラエティに欠ける。
Mm.結構単調な、ね、
単調な仕事の場合、
作業の時、
そうそう、自分の中でどうやってモチベーション維持しますかみたいなのが、
まあできないんですよこんなのね、できないに決まってるんですけど、
できないんですけども、まあ答えとしてはなんだろう、I would like to seek for variety by pursuing different work shadowing opportunities. I'd like to focus on career development outside of my day-to-day job とかそういう感じのね。答えをまあ期待してたんですけど、彼女はなんか一時期休学してた経歴があるそうで、休学してた時に家でずっとテレビを見ていて、私の母が毎日
これもうすでにどこにいるんだろうこの話って感じなんですけど、
最初からなんかもう連続テレビ小説みたいになってきて、お母さんが毎日市場に行って帰ってきて、他に何もしないで見てる、するそういう人生を見て、母のようにはなりたくないなってある日思ってみたいな、突然のお母さんですみたいな。それで私はこのままではいけないと思い、一念発起してみたいな、そういう感じだったんですけど、And I have no doubt in my mind that that was actually a true story.
And it probably spurred her on to to get a job.
Exactly. So none of it was a fabrication. It was completely truthful on her part. Not an interview technique.
Not an interview technique, and I personally wouldn't bring that example out just because it puts focus on why 休学してた?
I did ask about that. So, 休学してたってところ引っかかるので
引っかかっちゃうところを自分から出してきちゃいましたもんね。
そうなんですよ。 まあ 休学してたことはそれだけでマイナスになるわけじゃないんですけど、 But I did ask her about that as well. So, not a refined interview technique.
No.
なので、その後ですね、 私は、 これちょっと competency based interview の何たるかをまず最初に言わなきゃいけないなと思って、 competency based interview というのは大体こういう形で進んでいって、 こういう答えを期待するものであるということを最初に言うようにその後になったんですけど、
まあでもそれ優しいですよね。 大企業の面接とかだったら、 competency based interview できないなって思われたらもうそれで抑えちゃいますからね。
でも今回この場合は文化的な違いっていうのがすごくあって、まあそれをでもそれを分かってくれるのは優しいですよね。そうですかね。でもだからcompetency based interviews がどれだけ how common and widespread it is っていうのを私も知らなかった。
But cultural difference is definitely one, isn't it?
そう、なのでこれがとっても少なくともイギリスにおいては当たり前なんだけど、その当たり前が全てのインタビューに通じるものではないっていうのが、特にアジア圏、この間もね、
CB のでもその話したと思うんですけど、自分を過大評価、過大評価っていうのはちょっと違いますね。もうなんかもう元がないみたいに感じるけど、自分を謙虚に、謙虚さはあんまり
もう捨ててしまった方がいいですからね。そうですね。でもこのcompetency-based interviewっていうのはいいこともあって、っていうのはもう向こうが期待することが100%分かってるっていう利点はありますよね。それこそいくつかシチュエーションを覚えておいて、そのスターに当てはめて答えをいくらでも事前に用意しておけるっていう利点がありますね。
もっと一番の質問って中にはあるじゃないですか。起点、この人どれぐらい起点が効くかなっていうのを試す質問として You know, you hear horror stories, especially in Japan as well, in the recruitment process, where you get asked, you know, which animal do you like in the zoo?
うん、そうだね。
You have no idea.
自分を動物に例えるなら何ですかとか、そういう規定を狙ったものではない。向こうの意図がちょっと読めないとか、そういうわけではない。意図は読めまくるので。あくまで詳しい質が決まっていて、自分は事前にその詳しい質が何かも分かっていて、 で、それをベストに発揮できた過去の経歴みたいなのを、そういった方にはめて披露する場という暗黙の了解がもうすでにあるっていうのが一つの利点かなと思います。そうですね。まあ、受ける側としてはですね。で、自分がね、私がこのインタビューをしてるときにその答えを、まあ書きますよね、もちろん。なので、
it's, by the way, it's quite common for interviewers to be taking notes as you're speaking, which I'm sure is true for any kind of interview,
なんですけど、自分がその相手の言ってることをまとめて、要点をまとめて書いて、後で見直すように書いてるときに、 要するに面接官ってこういうところを見てるんだなっていうのをすごく痛感したので、自分が今後面接を受ける側になった時にもすごいこれ大切ないい経験だなと思ってやってたんですね。このスターをものすごく明確にやってくれる人すごくありがたいんですよ。各方としても。その、ノートに書く方としても。優等生回答ですね。なので、ちょっとここで私、募集要項、他の 募集要項みたいなのもちょっと見てみました。As an example、今例えば、なんだろう、ハローワークじゃないですけど、そういうようなところを見て、パーッと、見た時にですね、 I'm just picking at random here. これは例えば、 trainee legal secretary なので、リーガルセクレタリーのトレイニーの募集要項。秘書さん、見習いですね。見習いですね。お給料、19,000ポンド、プラス福利厚生の講師室、プレゼンテーション、ドキュメントマネジメント、それから interpersonal strong communicator っていうのがもう決まってます。 なので、プレゼンテーション、スキル。まあ、そうでしょうね。これ、トレーニーで、セクレタリーだから。
秘書さんはね、この3つ大切でしょうね。で、ドキュメントマネジメントなんて思いっきり、この人の仕事のコアじゃないですか、やっぱり。いかに、その、書類方面まとめて、オーガナイズできるか、みたいな。で、次の、インターパーソナルストロングコミュニケーション。やっぱり、いろんな部署との調整役。それが一番ですよ、本当は。だから、この3つにおいて、ものすごく何個も、have some prepared answers.
What if I was going for that job? Yes. Prepare those three to death.
例えばですけど、で、私がもう今までの職歴がない人だとするじゃないですか。 If I'm fresh out of university and I was applying for this role, 私がよく話の中で、 するそのアテネのオリンピックとかロンドンのオリンピックとかでやった経験とかを無理やり押し込めるんだったら、このインターパーソナルストロングコミュニケーターのところに押し込んで、各国のブロードキャスターの調整役みたいなことしてましたみたいなのをここで言いますね。でドキュメントマネジメント何もないんだったら、それこそ卒論で何万文字 の文献などを日々自分でオーガナイズして、ね、こういう卒論を書き上げましたとかここでもいいし、うん、プレゼンテーションはなんかそういうバイトでも、バイト屋で吉野家の牛丼で働いてましたでも、その時はすごい接客業なのでパーソナルクランリネスは本当に大切だったし、
身だしなみを
気をつけてました。そう、身だしなみを整えて、あの顧客に不快感を与えない清潔感を心がけてとか、そういうのはね、そういう風にできるじゃないですか。でちょっと変わり種ではね、ブッチャー、お肉屋さん、詳しい室、A keen eye for detail and creativity for producing the most attractive product display.
面白い。
なので、多分このお肉屋さんのウィンドウディスプレイをアレンジしたりするお肉の吊り下げ方とか
あるんですね。
あるので、ここはね、keen eye for detail なので、なんていうのこういうの。なんていうの、細かさ、詳細に対する、なんだろう。
そうですね。
悪魔は細部に宿る的なやつですよ。
そうですね。よくありますね、こっち、う
ん、あとここクリエイティビティだから創造性、面白いでしょ、うん、ブッチャーなのに創造性が必要なんですよ、うん、で excellent and professional customer service skills which include dealing with inquiries, queries and resolving complaints. なのでここはカスタマーサービススキルで、それに内包されるなんでしょうね、問い合わせの対応スキル、それからあの文句だったりお客様窓口としての対応能力、and a perfectionist when it comes to hygiene and presentation.
大事。
そう、個人的な衛生感大切。and again, excellent interpersonal and organizational skills. なのでやっぱり人と人とのコミュニケーション力、そして organizational skills、企画力、
整理整頓
そんな感じですね。だから、you know, リーガルトレーニーにしてもお肉屋さんにしてもインタビューのフォーマットは一緒。壊し質だけ違う。ただ、この詳しい質っていうのは募集要項の中に、こうやって今みたいな箇条書きにあからさまに書いてなくても募集要項そのものから浮かび上がってきたりもしますよね。
ですね。
だから、there are definitely ways to prepare for it. And once you know what they are, make sure that your answers include star. そのスターの、4つのポイントを必ず簡潔に入ってるように、いくつか答えを用意しておいて、インタビューに臨むということですね。メインはそんな感じです。And just by way of, preparing for interviews generally and having interviewed quite a few people in my time, さっきの competency based interview といっても、いきなりではコミュニケーションを発揮した時のことっていきなりやっぱり始まらないので、まず座って、あ、こんにちはってなった後の最初の、なんて言うんでしょうね。
Tell me a little bit about yourself.
そうですね。Introduction としてよくあるのが、まあ、第一問。So, what made you apply for this role? あるいは、what attracted you to this position? このポジション、あなたにとって一番何が魅力的だったんですか?とか、どうしてこのポジションにアプライしようと思ったんですか?まあ、日本語で言うところの志望動機は何ですか?っていうやつですね。これ意外と、I always find that this takes people by surprise almost. その competency の詳し質の部分に時間を割きすぎて、一番ファンダメンタルな、なんでこのポジションにアプライしてるかっていう大きい質問に意外としどろもどろになる人が多い。
これ本当そうなんですよ。この間先輩と話してたんですけど、あの事務所の、うん、その先輩転職を今
考えてらっしゃる、
もう試みてるんですよね。で、あのまあ、彼女もうちの弁護士なので、私の先輩なのでとてもキャリアがもうあるんですけど、インタビューに行った時に、あのインタビューはあの企業の法務部に行ったんですけど、最初に本当にこのポジションになんで、ね、あの志望動機は何ですかって聞かれた時に、そんなことまだ聞かれるんだって思ったらしいんですよ。もう彼女本当にずっと同じ事務所なので15、6年もずっとやってて、あなたも私も志望動機分かってるよねって思ったらしいんですよ。転職の志望動機なんて一つしかないと。なのにっていうか、なので答えられなかったらしいんですよね。あんまりうまくその質問に。リクルーターが進めてきたし、みたいなことを言ったらしいんですけど、もちろんダメでしたよね、その面接は。
あの、なかなか。なんでこのポジションにアプライしようと思ったんですかっていう質問をされなくなることって絶対ないんですよね。
ね、新卒の方が答えやすいとは思いますよ、私も。うん、 転職においては質問なかなか答えにくい質問だと思うんですけど、まあそれを用意してかなかったのは私も聞いてて、転職活動それでいいのかなってちょっと不安になったんで。
でもインタビューって本当に It's like a dating scene. You really need to be in practice.
Yeah.
なので、どんなにお仕事でよくできる人ですごいシニアのポジションにいる人でも、転職活動とかを最近してない人ってここら辺が錆びついてくるもので、意外とこういう簡単な質問にすごい孫ついたりするので、この So what attracted you to this position? ちなみにですけど、その質問の答えってだいたいそのカバーレターに書くようなことなので、
あとリサーチ、どれくらいこの会社このポジションについてリサーチしてきたかを向こうも聞いてるんですよね。分かってるんですよ、向こうも転職を試みてる理由なんぞほとんどの人が一緒なので。
あと、まあ自分のエグザンプルを出してくるんだったら、私が最近受けた面接とかではそのコミュニケーションだったりっていうベーシックなところはもう何回もやってるんですけど、ここへ来て初めて出てきたのが、例えばデレゲーションだったり、チーム の自分の部下にあたる人たちのキャリアをいかに花開かせていくかみたいな、そういうところが今までそこまでインタビューの経験がなかったので、そこら辺は私は重点的に用意していきました。 Such as、How did you implement a formal quality program to measure、report and improve quality? そこら辺は、まあ、metrics に関することで、 In junior positions you won't be asked those questions。
まあこれあれですよね、でも転職じゃないですよね、昇進するするような機会に毎回面接されるじゃないですか。こちらは同じ企業内でポジションが上に上がるときに行われる面接。
But surely you apply for those positions. You don't just get given them.
I think you might. Sometimes you might.
But the same principle applies, whether it's internal or external, whether you're being promoted, whether you're going for a promotion, or even if it's a lateral move. 結局同じことが、同じ面接の
まあ、イギリスは多いですね。そういう場面で面接を受けることが。
その機会に私が、コア資質として答えを用意していったのがいろいろあるんですけど、一つは facilitating change、 なんて言うんですか、 facilitating change、
変化、
自分が
変化を実現する、
そう、自分がその変化をリードするみたいな、変化で合ってる、まあ、うん、変化をリードするで合ってるかな、
まあ変化を何でしょうね、促進する、
うん、そんな感じ、
みたいな感じですよね。
大体でふんわり受け取ってください。あと passion for results、まあそれはそのまんま
結果にコミットをするみたいな。
あと making operations decisions、
うん、
オペレーションに関する判断能力とか、 building partnerships、 high impact communication、 だからコミュニケーションだけじゃなくて high impact、
そうですね、もうコミュニケーションスキルがあるかないかとかじ
ゃな
くて、
もう前提になっちゃってるので、あと building talent、 this is what I mean、 自分のことだけではなく、自分の下にいる人たちの能力をいかに自分が駆使できるか、花開かせられるかみたいな、そこら辺を結構重点的に用意した覚えがあります。でも一番最初の志望動機の時に、again よくあるのが、describe the key personal attributes you would bring to this role。あなたがこの、ポジションに貢献できる個人的な要素は何ですかみたいな。
こういうやつもうちょっと難しい、難易度上がりますね。
ちょっと上がりますけど、まあ、ここはコア資質のバリエーションですよね。
そうですよね、うん、まあ、自分にはパーソナルスキルとオーガナイゼーショナルスキルとリーダーシップがありますみたいなことを自分で言わなきゃいけないので、ね、うん、
自分で言って、で、できればそのスターも絡めて、で、この具体例があればあるほどいいっていうのは履歴書の時にも言いましたけど、それはもちろんインタビューでも該当することで、例えばさっきのファシリティテイティングチェンジの時とかの答えのスターのうちの、どれですかね、アクションの方かな、アクションあるいは result R の部分に何々して何々が 2% 上がったとか、そういうのは絶対入れた方がいいです。
そうですね、
うん、いかに大切かですよね。その答えって結構自分も考えながら喋っちゃってるので、どんどんどんどんこう脇道にそれちゃったりするんですけど、質問は質問一つに対して絶対コンペテンシースキルを一つ答えなきゃいけないっていう状況なので、常にそのコア資質に戻って答えをまとめるっていうのがポイントだと思います。だから、ああちょっと脇道にそれたって思っても、最後の方でということでコミュニケーション発見しましたみたいな、最後にもう一回ぐらい言っといても悪いことはないですね。
そうですね、
はい、ということで、イギリスで一番、よくあるインタビューのフォーマットは competency based interviews、 だいたいこんな感じです。